おはようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は日本の大手航空会社〇〇の規約が厳しすぎたというテーマでお話ししたいなと思います。この収録本日2回目なんですが、あと3回も残ってるんですよ。というのも、もうね、全然言い訳なんですが日々のね、あの忙しさに押しつぶされてしまって、結局週末というか、まあ、このお休みの、日にまとめて収録するっていうことを繰り返してしまって、5本残ってるイコールこの5日間一切取らずに、結局休みの日に5日分をボッて取るっていうのを先週もやったなって思って、また今週もやってるので、なんか毎日ラジオコツコツ発信するって本当難しいなと思いますし、やっぱできる人からするとなんかもう呼吸するように、あ、朝起きてラジオ通ろうみたいな感じで話そうかなってすぐスラスラ話せますが、僕みたいにラジオやってないわやってないって風になって、結局やろうでもできない、いや今日はみたいな感じでね、もう結局滞納してますよ、もう借金みたいになので、あとこれ撮った後にまだ3本残ってますが、残り3本までしっかり撮って今日でも返済するってことでやっていきますので、本日2本目のラジオもぜひ聞いてください。ということで今回はですね、航空会社の規約についてですね、皆さん全然気にしたことないんじゃないでしょうか。僕も今旅行代理店で働いていますが、代理店に働く前まではそもそも規約っていうのはなかなか見ない、まあ、自分が自分のビジネスで利用規約とか作るってことをやったことありますが、自分がこの規約を隅から隅まで見るっていうのがなくて、普通にパーってスクロールして同意するみたいなっていうのが多かったので、全然規約について無関心だったわけですが、実際に今こうやって日本のというか旅行代理店で働いてみて思うのが、航空会社によって本当に規約が全然違うんですよ。緩い規約もあれば、すごい厳しい規約もある。で、これは別にお金を払ったからこそ緩くなる場合もありますが、そうでもない規約もあったりするんですよね。ということで今回は、航空会社の運賃規約についてお話ししつつ、日本の大手の航空会社〇〇はちょっときつすぎるんじゃないのかなってお話をしたいなと思います。まずそもそも航空会社の規約ですが、2つざっくりあるんですよ。で、1つ目の規約っていうのはもう何があったとしてももう変えられない決まっている規約ですね。代表的なのがこの氏名の変更ですね。例えば僕大城ひろとですけど、大城ひろとをひろと大城で予約してしまうと、国外社側のシステムでひろと大城で登録されるんですね。それで実際にチェックインカウンターでチェックインしようとすると、あなたの予約ないですよって言われるんですよ。いやいやいや、予約しましたよって言ったら、あなたお名前何ですかって言ったら、ひろとですって言ったら、ひろとさんいるけどあなたは線面逆になってるから乗れないですよって普通に言われるんですよ。で、ここで皆さんが思うのが、名前逆なだけでしょみたいな、全然変えてくれたらいいじゃん、スワップ姓と名を、ね、逆にするだけでいいじゃんって思うんですが、これが本当に難しいんですよ。で、なぜかというと、もう今顕著なのがテロリストとかそういった犯罪に使われる可能性があるってことで、とっても厳しいんですね。なので、チェックインカウンターに行って、お客様の登録した名前とパスポートの名前が姓と名正しくないと、もうアウトなんですね。で、これは今回は姓と名逆ってすごい分かりやすい間違いでしたが、例えば大城ひろとなのに、お城ひろととか、おが2つつくのか、おが1個でいいのか、これもパスポートの表記通りなんですね。とか、あとは佐藤さんが佐藤うなのか佐藤おなのか、佐藤おに最後に H がつくのかみたいな、 U がつくのか O がつくのか H がつくのかっていうのも全部パスポート通りなんですよ。なので自分は佐藤だからって言って佐藤うの U をつけたけど、実際パスポートが佐藤おで H で終わっていたら、もう H の佐藤さんじゃないってことでアウトなんですね。で、この名前の変更なんですが、カウンターに行ってできないじゃないですか。 じゃあ前もって連絡すればやってくれるんじゃないのって思われるかもしれないんですが、これがまさに規約によるんですよ。で、先ほど言った最初の規約っていうのが、もうお金をどんなに払ったとしてももう変えることができない規約なので、その代表的なものが今話している名前の変更ですね。なので名前の変更を受け入れているところは、例えば1文字までのスペルミスならいいですよとか、名前の逆さまならいいですよとかふうに決まっていて、それも航空会社によって決まっているので、別にお金払ったからといって名前の変更ができるようになるってわけじゃないんですね。で、もう一つ、二つ目の規約っていうのが、お金を払えば払うほど緩くなっていく規約ですね。例えばあなたが日本と、じゃあ大阪キックスとインチョンの往復の航空券を買ったとして、それの金額がエコノミークラスで5万円だとするじゃないですか。で、その5万円っていうのはエコノミークラスで変更不可、返金不可なので、変更1日ずれて日程がずれてフライト変更しようと思ったら変更できないですね。かといってキャンセルして取り直そうと思ったらキャンセルすると返金不可なので、返金がない、もしくは一部の税金があれば返ってくる、数千円数百円ぐらいですかねって感じなんですよ、っていうのが大体のエコノミークラスですね。そこからプレミアムエコノミー、通称プレエコとか、あとはビジネスファーストとか、ファーストとかに行くと、もうキャンセル無料を全額返金、そして変更も無料変更可能、ペナルティーなしでってことで、もちろんお金を払えば払うほど返金は多く返ってくるし、変更もできるようになってくる。ペナルティー変更する際に、例えば1万円払ったら変更できますよっていうペナルティーも5000円に減ったり、最終的にはもうなくなったりってことで、この規約に関してはお金を払えば払うほど緩くなっていきます。なので自分の日程がもしかしたらずれるかなと思ったら、ちょっと高くても規約見て、これ返金不可、変更可能、返金か変更かっていうのだったら安心して乗れますよね、で、今回お話ししたいのは一つ目の方なんですよ。このもう航空会社によって決められていて、お金を払おうが払わない方がもう決まってる規約、先ほどお話しした名前の変更ですが、これ本当に航空会社によって全く受け付けてない航空会社もあれば、一部受け付けてるとこもあれば、全然ウェルカム、全然いいよ、変更していいよってとこもあれば、変更していいけど変更手数料、$50払ってねみたいな、本当にいろんなパターンがあるんですね。その中でも皆さん一度は乗ったことあるであろう、日本の大手航空会社 JAL ですね。 JAL はとにかく規約が厳しいです。で、どのぐらい厳しいのかというと、名前変更一切受け付けないんですね。これはびっくりしました。で、なので JAL のお客様で本当に多いのが、名前間違えました、1文字間違えました、直してくれますか、できませんなんですね。なのでこのフライトをキャンセルして新規取り直す必要があるんですけど、 JAL ってもう一つの規約、先ほど話した2つ目の規約も厳しいので、大体の場合返金不可の運賃なんですよ。もう最悪じゃないですか一文字名前間違ったからといって名前の変更できない、じゃあキャンセルして取り直そうよって言われてキャンセルしたら返金不可ってことで、運賃の返金がないので、使っていない、使用していない税金のちょびっとが返ってくるっていう世界観なので、 JAL を取ったお客さんものすごくクレーム多いんですよ。それに対してANAはどうなのかというと、名前の変更を受け付けています。そして個人的にですけど、もちろん返金不可のパターンもありますが、あんまりANAの便で返金不可見たことないですね。大体、ペナルティ払えば返ってくるっていうパターンが多いですね。っていうふうに考えると、ANAと JAL って、日本の大手、2トップみたいな感じじゃないですか。ANA派とか JAL 派とかいるぐらい、いろいろね、マイルのこととか乗りやすさとか、店員搭乗員さんの接客がとかいろいろありますが、規約的に見ると断然ANAなんですよ。てか僕も旅行代理店にこうやって働いて、もう JAL 多分乗らないなって思いましたねでも変な言い方すると、 JAL って儲かってると思うんですよ。でなぜかというと、名前をお客さんが間違えれば間違えるほど、お客さんはもうキャンセルせざるを得なくなって、でキャンセルすると、もうそのタイミングでもう返金不可なので、お客さん乗らないのに返金っていうかお金はもらえる
ていう風になってくると、もともと一人一席座る席が一人が名前間違ったことで座れなくなったけど、しっかりと航空券代は確保して、で新しい人にスペースを空けて、はいどうぞ月っていう風にお譲りするってことで、まあ、一席で2人分か3人分ぐらい設けてるんですね。でもアナは一人一席って感じなので、それ考えると JAL ってすごいビジネス的にはいいんだなっていうか、やっぱり今後長らく航空会社が続いていくとなると、こういった風に規約をいじることによってビジネスの幅が広がったり売上が加速するんだなっていうのはものすごく考えさせられましたね、うん、ということで今回はですね、日本の大手航空会社、まあ、JAL の規約が厳しすぎたという話をしました。本当に皆さんにぜひ忘れないでいただきたいのが、航空券買うときに本当に規約見てほしいんですね。これがキャンセル不可なのか返金不可なのか、でこれも厄介なのが、航空会社旅行代ってどっちもそうですけど、予約前には返金不可、変更可能、返金可能って書いてて、実際に予約すると、あれ予約確認ページ見て、実際に確認メール見てみると、あれなんか返金不可なってるみたいなことよくあるんですよ。こうなると航空会社とか旅行代理店行っても、いやあなたのプラン返金不可ですよと、いやいやいや返金不可じゃなかったよ、返金かって書いてたもん、じゃあ証拠見せてくださいって時に、証拠ないと あなたが普通に見間違ったって言われて、もうね何もできないんですよ。なので予約確認ページとか予約前の情報っていうのを全部スクショに取っておいて、旅行が終わった後に消すっていう風にやっておくと、何かあった時に確かにあなたのスクリーンショットでは返金可能って書いてたけど、予約したら返金不可なってたってことはサイトエラーっていう風に考えて補填する、もしくは返金しますねって風に対応することができる可能性が非常に高いので、その辺も慎重に証拠を残しておくっていうのが大事なのかなっていうことを付け加えさせていただきたいなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。